熱中症にご注意ください。夏本番を迎え、熱中症の発症が多くなっています。熱中症の予防は、こまめな水分の補給と暑さを避けることが大切です。特に高齢者や子どもは注意が必要です。周囲の人が気を配りましょう。熱中症に関する情報、環境省熱中症予防情報サイトホームページ http://www.wbgt.env.go.jp 問い合わせ相談は各保健センターへ。荻窪電話 3391-0015、 高井戸電話 3334-4304、 高円寺電話 3311-0116、 上草電話 3394-1212、 泉電話 3313-9331 です。健康長寿モニター事業、初年度の調査結果がまとまりました。多くの人の願いは健康で長寿。その秘訣を探るため、区は昨年度から区内在住で24年4月1日時点で80歳の方にモニターになっていただき、5年間の追跡調査を行っています。昨年度はモニターの健康状態や日常生活、外出、活動、歯科などについて調査を実施し、今回その結果がまとまりました。モニターのうち7割以上の方が健康と感じていることなどが分かりました。また、およそ4割の方が70歳を過ぎてから趣味やパソコンなどを新しく始めています。70歳を過ぎて新たに活動を始めた人、39.0%。主な活動内容は趣味、46.8%。スポーツ 35.0%、 パソコン・携帯電話 21.0%、 教養・学習 10.7%、 家事 10.4%、 社会的活動 8.3%。 これは複数回答があります。調査結果の詳細は区ホームページでご覧になれるほか、8月1日木曜からは次の場所でも閲覧することができます。閲覧場所、区役所東棟3階の保健福祉部管理課、西棟2階の区政資料室、区民事務所分室、駅前事務所、図書館、悠々館、保健センター。区ホームページは http://www.city.suginame.tokyo.jp/ です。問い合わせは保健福祉部管理課へ。建築物の定期報告制度など、問い合わせは建築課建築防災係へ。建築物の中でも多くの人が利用する集会場、ホテル、店舗、病院、共同住宅などを特殊建築物と言います。特殊建築物は、構造や避難施設、設備などに不備や欠陥があると、地震や火災が発生した際に大きな災害につながります。災害の発生を未然に防ぐためにも、定められた規模の特殊建築物を調査し、結果を特定行政庁、区長に報告することが、建築基準法により義務付けられています。対象となる建築物の所有者・管理者は、この制度を活用し、建築物を良好に維持・管理することにより、災害時の事故の発生や拡大を未然に防ぐようお願いします。定期報告には次のものがあります。1、特殊建築物等定期調査報告。建築物の敷地、構造、防火、避難関係などの定期報告です。報告を必要とする特殊建築物の用途、規模と報告の時期は次の通りです。特殊建築物等、用途と 階または規模、3階以上、5階以上、地階、もしくは3階以上とは、それぞれその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものを言います。規模は、その用途に供する部分の床面積の合計を言います。共同住宅の住戸内は、特殊建築物等定期調査の調査結果を報告する必要はありません。建築規模が1万平方メートルを超える場合は、都知事への報告となります。括弧1、劇場、映画館、または演芸場。200平方メートルを超えるもの、または主階が1階になく100平方メートルを超えるもの。観覧場、屋外観覧劇場を除く。公会堂、または集会場。3階以上、または200平方メートルを超えるもの。階数等により面積要件が異なる場合があります。旅館、またはホテル。3階以上、かつ2000平方メートルを超えるもの。百貨店、マーケット、または物品販売業を営む店舗。3階以上、かつ3000平方メートルを超えるもの。地下街、1500平方メートルを超えるもの。以上いずれも報告期間は11月1日から翌年の1月31日。毎年報告です。括弧2、病院、診療所。診療所は患者の収容施設のあるものに限ります。または、児童福祉施設など。旅館、またはホテル。いずれも3階以上、または300平方メートルを超えるもの。階数等により面積要件が異なる場合があります。学校、または体育館。博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、またはスポーツの練習場。いずれも3階以上、または2000平方メートルを超えるもの。下宿、共同住宅、または寄宿舎と、事務所その他これに類するものを除く他の用途との複合用途建築物。5階以上、かつ1000平方メートルを超えるもの。以上いずれも25年5月1日から10月31日、3年ごとの報告です。括弧3、百貨店、マーケット、または物品販売業を営む店舗。3階以上、または500平方メートルを超えるもの。展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、または飲食店。地階、もしくは3階以上、または500平方メートルを超えるもの。複合用途建築物。共同住宅、事務所、その他これに類するものは除きます。3階以上、または500平方メートルを超えるもの。事務所、その他これに類するもの。3階以上、かつ1000平方メートルを超えるもの。階数等により面積要件が異なる場合があります。以上いずれも26年5月1日から10月31日、3年ごとの報告です。括弧4、下宿、共同住宅、または寄宿舎。5階以上、かつ1000平方メートルを超えるもの。27年5月1日から10月31日、3年ごとの報告です。調査は専門の知識が必要なため、調査資格者、1、2級建築士、または国土交通大臣が定める資格を有する者に依頼し、結果は次の提出先を経由して区長に報告してください。提出先は、東京都防災建築まちづくりセンター、電話 5466-2001 です。2、建築設備定期検査報告。建築内の給排水、換気、非常用照明、排煙の建築設備の定期報告です。報告を必要とする建物は、 1でお伝えした特殊建築物等です。報告は用途規模にかかわらず毎年必要です。前年の報告日の翌日から起算し、1年を経過する日までです。提出先は日本建築設備商工機センター、電話 3591-2421 です。3、商工機定期検査報告。エレベーター、一戸建ておよび共同住宅等の住戸内は除く。エスカレーター、テーブルタイプを除く小荷物専用昇降機などの定期報告です。報告は毎年で、設置されている建物の用途や規模にかかわらず全てが対象になります。前年の報告日の翌日から起算し、1年を経過する日までです。提出先は東京都昇降機安全協議会、電話 6304-2225 です。特定建築物の省エネルギー計画書の届け出、定期報告制度。エネルギーの使用の合理化に関する法律、省エネ法の改正により、22年4月以降、床面積300平方メートル以上のすべての建築物を新築・増改築等の工事を行う際、省エネルギー計画書の届け出が義務付けられました。この計画書を提出した建築物は、2000平方メートル未満の住宅は除き、提出した年度から3年ごとに定期報告の提出が必要です。省エネルギー計画書の届け出日の翌日から起算し、3年を経過する日までです。提出先は、区建築課建築防災係です。区内の空間放射線量等を測定結果。区は次の通り、区内の空間放射線量等の測定を実施しました。測定結果は、区ホームページでもご覧になれます。ホームページは、http://www.city.sugainami.tokyo.jp/です。問い合わせは各担当課へ。放射線量測定に関する全般的なことについては、環境課放射能対策担当、区代表電話 3312-2111。 放射線量測定の方法については、杉並保健所生活衛生課、電話 3391-1991 へ。区立小中学校保育園等の給食食材、7月12日現在、区立小中養護学校保育園の給食食材計1081検体を測定した結果、健康に影響を与えるものではありませんでした。問い合わせは学務課または保育課へ。区内3カ所定点測定。定点測定値の単位はマイクロシーベルト毎時。測定機器はシンチレーションサーベイメーター TCS172B です。測定日はいずれも7月。測定高さは1メートルです。杉並区役所青梅街道側、阿佐ヶ谷南 1-15-1、9日 0.08、16日 0.07、杉並保健所前駐車場西側、荻窪 5-20-1、9日 0.06、16日 0.05、 衛生試験所玄関前駐車場、高井戸東 3-20-3、 9日 0.08、 16日 0.07。 問い合わせは環境課放射能対策担当へ。